四国リラジオ。
こんばんは、四国リラジオの大八です。今回も四国リラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマですね、具体的に示す、もしくは示さないと、まあ、伝わらない、なんで、まあ、転じてですね、具体的に示して伝えていこうと、まあ、タイトル的にはそうなるかなと思います。まあ、具体と抽象の話で難しい話ではないんですが、要は、まあ、あなた何者ですかと、僕は何者ですかと、まあ、言われた時にですね、まあ、言われないんですけどね、そんなにね、まあ、言われてもうるせえなっていうふうにそんなこと言わないですけどね、思ったとしても、まあ、その具体的に示していくことでまずは、知ってもらうと、まあ、そういうことをまあやっていかないとなかなか厳しいよねと。厳しいというのはですね、まあ、広がり得ない、もしくは維持も難しいと、まあ、そんなことを感じましたので少し話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回ですね、具体的に示さないと、まあ、伝わらない、もしくは、具体的なことを示していこうという話です。はい、5月は今回初ですか、ゴールデンウィーク明けということで、お仕事されている方もいらっしゃるかもしれませんが、休んだ方もいらっしゃると思いますが、そんなところでですね、まあ、まあ、結構ですね、頭をこうフワフワさせて、ゆったりしてたんですけど、なんかですね、やっぱりここの、ポイントに戻ってきました。またですね、違うわ、友人とですね、久しぶりにちょっとリアルで話す機会があったんですが、端的に言うとですね、反応速度が速くて、まあ、非常に頭を使うというかですね、まあ、楽しい、頭の使い方っていうんですか、まあ、ダイビングってあると思います。水中に潜るのがあると思いますが、一人で潜ってもいいですよね。全然僕潜らないですけど、実際にその潜って楽しむっていうやり方もあれば、その仲間と潜るっていうのができるじゃないですか、2人とかね。まあ1人だと危ないですけど、まあ2人だから安全ってわけじゃないですけど、そういうですね、誰かと一緒にやるって一緒に潜っていく感じがしました。だから別のスポーツ、別の競技、っていう感じですけど、要は1人で、こうやって思考してね、共有する、まあこれ1人じゃないですけどね、リスナーのあなた、聞いてるあなたにぶつけてみて、それをこう反応を探りながら、もしくは僕自身が整理をしてですね、伝えていくことで気づきを得る、まあ両方やっているわけなんですが、そんな感覚でした。でオンラインでもね、もちろんズーム等ですよね、通話でできますが、それだとですね、反応速度ってやっぱ遅いんですよね、やっぱりね。ですね、最近反応速度テストっていうちょっとアプリを作って可視化してるんですけど、まあフレームっていうのはですね、わかりやすいですが、フレームってなかなか格闘ゲームとかやってないとわかりづらいんですよね。1フレームを一応、ごめんなさい。1秒を60フレームにしてるんですよね。だから 0.5 秒だと30フレームとか、そんな感じです。はい。だから、で、プロゲーマーっていう人たちは、どうも10フレームぐらいの反応速度があるっぽいみたいな、まあ今年だから変わりませんが、多分反応速度早いと思います。で、元々のね、でそれを鍛えられているからもありますが、実際に、キャラクターの動作から見ることができる。で、一般の人はですね、もっと遅くて、まあ、僕一般ですが、まあ、0.3 秒ぐらいだったらいいかなっていうぐらい、20フレームぐらいあれば、まあ、いいんじゃないかなと思います。もっと早い人もいれば、もっと遅い人もいる。だから別に遅いからダメとかね、そういうことはないですけど、これがですね、例えばズームとかでこう今話してるじゃないですか、話してこうですよねって言って、やっぱりラグがあるわけですね。でもそれは1秒は多いですよね。1秒ってやっぱ長いんですよ。で、オンラインゲームとかやってて、特にアクション系だと、何ミリセックなの ?100 ミリセックもあったらダメなの。100ミリセックっていうのは、1秒が1000ミリセックですね。1000ミリセカンドか。まあ、1000ミリセカンドとか1000ミリセックとか言ってますが、なんだっけ。そうそう。で、100ミリだと10分の1秒じゃないですか。でも多分遅いような気がします。その遅延が全然ないやつってもっと短いような気がしてて、で格闘ゲームそこまで求められないと思いますが、だからですね、ズームが確かちょっと忘れたんですけど、研究もなんかあって、300、200、分かんない、50とか分かんないですけど、500もないと思いますけど、0.5 秒 まあ 0.4 秒ぐらいかな、分かりませんけど、ぐらいだとしたら、リアルタイム、リアルで話す、目の前の人と話すのってもっと早いわけですよ。もしかして半分とか、もしかあるんで、短く感じます。そんなのを数コンマ、何秒の世界かと思うかもしれませんが、それが、ものすごく意味がある世界なんですよね。つまり、行き地の話で、なんて言うんだろう、行き地が、シビアに見積もれるかどうかってことになってきて、こちら、だから少しだけ遅いだけが致命的ってことですね。で少し早いがめちゃめちゃ快適ってことです。まあ車ね、別に僕運転してないんですけど、それ高速道路で快適なのか、なんか渋滞なのかぐらい、非常に、違ってくる、非常に違ってくる、はい、ところかなと思いますので、ちょっとくどい部分かもしれませんけど、しつこくね、少しそのあたりも言ってみました。だから、例えば、ズームが500ミリセカンドとか、500ミリセックとかの 0.5 秒ぐらいだとしたら、リアルで話すの 0.3 とか 0.2 とか、かなり早いんじゃないかなって。出てきた瞬間に反応できるって感じです、こちらとしては。でもちろん、頭の回転とか、その、普段考えてないと、話としてはですね、なんかそんな考えてないんだ、みたいな。ってことで、相手の頭を、相手ごめんなさい、相手に投じて、相手の頭をほぐすような感じで、揉む感じですよね。でもちろんですね、その考えたり、なんかこういうことを、やってんだよねっていうのを、なんかあんまりこう、好きじゃない方もいらっしゃるじゃないですか、人の話を聞く。人の話っていうのは、説教を聞くとかそういうことじゃないです。その人の、出来事とか、あった、ことを聞くっていうのが、まあ、好きじゃない方もいらっしゃると思うんで、それだとね、もしくは言うのがね、苦手な人もいますよね。そういう方だとちょっと揉まないといけないなっていうのはありますが、別に揉むって偉そうでもなく、その、スピードが入ってないとか、それを考えてないとあります。で、多分ですけど、そういう話をしてると、よく言われたなと思ったのが、今更ですけど、なんかそんな考えてないんですよっていう人が結構いらっしゃるんですよね、話してね。別にその結構仲のいいとか親しい人とかでもそんな考えてないですよっていう人いるんですけど、確かに考えてないと答えられなかったり、もしくは、単純にそういう問いかけがなかったら言われないですよね。でもちろんですよ、その考えるって言っても、そのなんであなた生きてるんですかと、そういう哲学的なね、いきなりことをいきなりぶっ込んでくるわけじゃなくて、まあ、例えば AI の話してたら、なんか人の、生きるってことなんだろうねっていうふうには割と自然なことだと僕は思ってるんですよね。まあ、それは自然でも何でもないよっていう人はもちろんいらっしゃると思いますが、まあその中でですね、考える、やっぱそうなるよねみたいなところを共有していくのが、まあ友人というね話の中で非常に面白くやっていました。でちょっと、ま、これが枕枕ということで、ちょっと温めたって感じなんですけど、この中でですね、リサーの後ついてこれてますか、大丈夫ですか、休みぼけしてて。で、具体例の話です。具体の話です。具体っていうのは細かく、分かるというか、相手に対して具体的なイメージが湧いて、まあ、言語か可視か何でもいいんですが、こういうこと言ってんだなってことが伝わるようにしていく。まあ、例えば人生の意味だったら、自分の人生の意味はこうですっていうふうに具体例を、例えば言うようなことを具体的と言いますよね。まあ、ただ相対的な世界であるんで、もっと具体的にしてくださいっていうふうに具体的なものが見えてる人にとっては、それが具体的じゃない、具体っていうか分かりづらいとかね、もっといけるって思ったりするし、抽象、逆に抽象のありますよね、それ全然もっとまとめれるよっていうふうに言ったら、全然まとまってなかったら、そうってことですよね。そうっていうのは抽象的ではないっていうふうになりますよね。だからもっと抽象的にしてくださいっていうことも言える。で、そういう中でですね、今回のテーマが具体的に示さないとっていう話です。で、これですね、まあ一番最初に出てくるのがやっぱり YouTuber なんですよね。で、YouTuber って何かっていうと、YouTube をやる人たち、YouTube を通じて何か発信する人たちの、まあ俗称みたいなものかなと、総称みたいなもので、別にそれで食べていけるとか、収益あるとかは一旦置いといて、なんか伝えてるなっていう人は、多分絞り込んでるんですよね、これをやっていると。で、これは主語クリ的に言うと、いや何か発信したいし、自分もこういうの興味あるんだけどやっていいかなっていう方が、もしかしたらいらっしゃるかもしれない、もしくはそういう方の前、もしくはやってる人っていう方もいらっしゃるかなっていう前提でいくと、まあ例えばですね、まあ釣りの話多かったから、まあコーヒーにしましょうか。コーヒーにこだわりがある人がいますと。で、コーヒーを情報発信するっていう時に、もうぼやけてるじゃないですか、コーヒーの情報発信って言って。 ぼやけてるっていうのは具体的じゃないってことですね。でぼやけてるからダメってことはなくて、ぼやけてると何が起きるかっていうと、ぼやけたまま、伝わるわけです。コーヒーの情報発信してる何々ですって言っても、コーヒーの情報発信ってなんだってなりませんか。で、具体的じゃないなっていうか、分かりづらいなってことで、まあ中で肩書きとか名乗ったもん勝ちってことは全く思わないんですけど、やっぱりですね、ここの四国里ラジオでも伝えている、申し上げているとは思うんで、何度も言ってる部分ではあるんですが、その目の前の人にですね伝わらなかったら、時間を仮にいただいてね、伝わらなかったらやっぱりそれは伝わらないんですよね。例えば僕がそのコーヒーが情報発信してるよ、コーヒーが好きだと、コーヒーがなんかねどんどんやっていこうっていうような、わかんないです、そのコーヒーをとりあえず活動っていうね、なんだこのコーラとかね、お酒ではないっていうことね、一応ね。でコーヒーだっていう人がいて、その人と僕がこの冊子というかね、実際にリアルで話した時に、もしコーヒーのことやってるんだよねっていうことは言えても、でもなんか具体的にこういうことやってるって言えないよねっていう時に、っていうふうに感じると思うんですよ、僕がね。つまりその伝え方が悪いというよりも、そもそもそこまで固まってないって言った方が正しいというか正確な気がします。正しいってよくないですね、正解があるみたいですけど、僕にとっては伝わらなかったんでってことになります。でそれがじゃあ次の B さんに行きました、 C さんに行きました、つまりお客さんである人、お客さん候補とか伝えたい人、読者とかリスナーとか、まあ視聴 YouTuber でリスナー、あ、ごめんなさい、視聴者かっていう人にどんどん変わっていった時に、伝わりますかっていうと、はてなっていう、まあ要は伝わりづらいよね、もしくは伝わらないよねっていうふうになるんじゃないかなと思います。はい、ちょっと視点がね、2点3点するんですけど、ちょっと頑張ってついていただきたくてところありまして、次にですね、じゃあそのコーヒーを、伝えたいっていう、そのね、伝える側、まあクリエイター側、 YouTuber 側みたいな提供者側の話に立ち回り出すと、コーヒーって言っとけば、そのいろんな人がコーヒーは興味を持つ、もう僕もコーヒー飲みますし好きなんですけど、興味持つからってことになるじゃないですか、コーヒーって言えばね。コーラとか、まあコーラも結構興味ありますけど、クラフトコーラですけど、まあお酒はそこまで、お酒っていうよりはコーヒーの方が興味があるから、そっちのコーヒーを、そうっていうコーヒーをする人に、届くんじゃないかな、ものすごくわかるんですよ、ものすごくわかると。一方でもう一つはコーヒー層って言った時に、その人がまあ容易にですよね、言葉選ばずに出ますが、容易に想像できるってことは、容易に他の人もやっている可能性が高いし、他の人ももしかしたらやっているってことを前提にして、その人は不安だから、そうやって言っとけばいいんじゃないかって思ってるかもしれないです。まあそこまでね、深読みは、されてないかもしれないけど、別に、ごめんなさい、実在の人でもないです、別にその勝手に今想像して喋ってるだけなんで、そのコーヒーを伝えたいっていう人にとっては、まさにコーヒーっていうことで、要は届けるような言葉を使うことで、要は練らなくていいわけですね、具体的に練らなくていい、はい、ってなると何が起きるかっていうと、まあ、他の、まあ、ライバルっていうよりも、他のすでにコーヒーの情報発信してる人もいるし、その人がコーヒーで何を言いたかったか、もしくはそれはコーヒーじゃないとダメなのか、それはですね、別に正解も何もないんです。でもその人が自分でこう思っている、こう感じている、こういう風だったら、喜んでくれるんじゃないかとか、要はその人の発信、その人の自分が気づいた気づきの発信でもいいし、こうしてないいんじゃないですかっていう、その人がやっぱりコーヒーをやっ使、ごめんなさい、携わっているからこそ、まあ、入れるでもいない、ね、提供するでも飲むでもいいし何でもいいんですけど、そういう要は絞ってやったものが、何か情報っていうのも、ね、価値としてね、まあ、価値というか意味かな、伝わることが、面白いとは僕は思ってますっていうのが、まあ、できないとコーヒーの情報発信してますみたいな分けた形になるわけですよね。でここで、まあ、じゃあそのちょっとぼやけていくから、もうちょっと細かくね、具体的にしていきましょうっていうふうになると思うんですよね。てかまあしていきましょうって、多くの人が思うかもしれない。でそういった時に今不安って言ったじゃないですか。提供者側はそのコーヒーっていう言葉とかコーヒー層みたいな、まあ、ある程度もう隠れされてて、ある種の何だろう、間違いないじゃないけど、安心できるようなことをやっぱ選びたがるんですよね。でこれはどういう、まあ、不安の裏返しなんですけど、例えばコーヒーを飲むことに対して、特化する、要は入れるんじゃなくて、コーヒーを作る側でもなく生産者でもなく、輸入したり卸したりするとか EC とかでもなく、そのビジネスとかも一旦置いておいて、 もしくは何て言うんだろうな、飲食店を、まあ、やるってわけじゃなくて、一旦コーヒーを飲む、味わう方ですね、まあ、テイスティングですよね。コーヒーはこういうのがありますっていうようなこととか、こういうのが美味しかったですみたいな、うん、っていうことにしましょう一旦ね。でこの飲むってことに特化した場合、さっきよりは具体的になりましたよね。つまりコーヒーを情報発信よりもコーヒーを飲んで美味しかったものとか、分かりやすく言えば、ごめんなさい、分かりやすいっていうか、アイデアとして例えばコーヒーでこういうお得なコーヒー豆がありましたとか、もしくはコーヒー豆を入れる、ごめんなさい、なんだっけ、あれミルで引くか、引くっていうのは何かってことですね。ゴリゴリゴリゴリ豆って粉にすることができるんですけど、その豆を引くのにもいろいろありますとかね。これは知らない方は全然知らなくてもいいと思うんですが、知っていくとどんどんそれはいろいろ何があるのか、種類があるのか、いや、コーヒーの飲むだから入れ方も話もね出てくると思いますが、つまり飲むっていうところが入っていっても結局入れるとか、提供するとか、作るっていうような、まあ、ことになっていくわけですよ。ここはですね、いわゆる、なんだろう、食べ物とかだったら材料がですねこう加工されて、ブロックチェーンじゃないやサプライチェーン、ごめんなさいね、ブロックチェーンじゃない、サプライチェーンってことでその流通に乗っていくわけですよね。で、その EC だったりね、小売店っていうかお店でね買うことができるわけですよね。ということで、飲むってことは誰かが作ってるわけで当たり前ですけど、そこに、戻っていくか、抽象化してっていうか戻ってってそこをさらに磨いてもいいけど、最初はやっぱり飲むから入るんじゃないかなとか、飲む前にいきなり入れるってことはないかなとか思いながらも、飲んで自分が美味しいと思わなかったら僕の感覚ではそれ自分で作ったりしないと思うんで、でどうです、その感覚は、リサーのね、あなたの感覚次第なんですけど、自分がいいと思ったからそれやるっていうね原則みたいなのがあるんじゃないかなと思ってるんですけど、もしくは自分がいいなと思ったもの全てやらないけど、その中でも、やってもいいよと思えるものを一つ選んでって言ったら、例えばコーヒーが出てきたみたいなね、のがあるかもしれないです。はい。で、そういうコーヒーを今度は飲むっていうことを絞るじゃないですか。そうすると不安が生じるんですよ。不安っていうのは、例えばコーヒーを、さっきの話で入れるとか、コーヒーの飲食系の話とか、さっき言ってた、まあ、ビジネスっていうのがちらつくのであれば、コーヒーでお金を取るっていうところの、情報でお金を取りたいって時に、飲むっていうことだと、単に飲んでる人ってことになって、お金取れないんじゃないか。つまりその絞り込むってことで、何ですか、その、広がらない、もしくはそれがニッチすぎるみたいなところで伝わらない、ニッチすぎるってことはちょっとおかしいんですけど、絞り込みすぎてると思うんですよ。でも大体ですね9割ぐらいですが、何だろう、ニッチっていうすぎるってことってあんまりないんですよね。で確かに、でここで訂正、修正っていうか補足しておくと、コーヒーを飲む人っていうのはコーヒーを飲まない人と比べて、多いのか少ないのかって言ったら正直分かんないです。でも実数のデータはあるんでしょうね。で、会った時に今度自分でコーヒーを飲む人が今度コーヒーを入れるってことになっていくと、どんどん手間かかるじゃないですか。これはちょっと乱暴ですけど、会社で働いたり組織で働く人と自ら事業を起こしたり起業する人の数が、まあご想像できるかもしれませんが、やっぱり起業する人とかっていうのは少ないんですよね、自分がやるの。なんでかって言ったら、まあ一言で言ったらめんどくさいんじゃないかなと思います。仕送りとか言ってる人がどうかと思うんですけど、でもめんどくさいんだと思います。これがいい答えか分かりませんけど、めんどくさいっていうのはもうちょっとだけ言うと、やってみたいっていう好奇心に負けたってこと、あ、ごめんなさい、勝てないってことです。あ、ごめんなさい、勝てないもよくないな、めんどくささが、やってみたいっていう好奇心に対して勝ったってことです。つまりめんどくさい優位、めんどくさいとやってみたいっていうのがこうバトルするわけですよね、脳内でね。わかります。で両方あるんですよ。起業してみたい、もしくはしたっていう人もめんどくささ多分あると思います。絶対全くめんどくさいなと思わない人は僕はいないと思います。なんだけど両方めんどくさいし、両方やってみたいと思うんだけど、それは誰でも持ってるんだけど、その、やり取りをした時にですね、今一応その棒グラフみたいなものとか、あとバトルしてる絵を描いてほしいんですけど、めんどくさいなっていうのでやりたくないな、ね、でも起業してなんかやってみたいなってこうやり取りするわけですよ。天秤でもいいですね、天秤でこうシーソーゲームみたいなやってる。そうした時にやってみたいっていうのが勝る人は多分起業するんですよ。でもめんどくさいっていうのが勝る人は起業しないんですよ。それだけです。でその率が、まあ、たまたま起業をする、ごめんなさい、めんどくさいっていう人の方が多い気がするんですよね。なんで 誰でもそのポテンシャルは持ってるんだけど、そのめんどくささを減らすことで、まあ例えば AI とかもそうですけど、減らすことで実は、あ、そのやってみたい興味レベルみたいなもしね あるとしたら、そのレベルでいけるってことですね。めんどくささが減るからね。例えばです、理屈で言えばまあそんな風に世の中になってないかもしれませんが、まあ僕はそんな風に思ってたりします。はい、ちょっと脱線したんで戻していくと、そういう風にですね、あのこう、コーヒーでなんか情報発信したいっていう人が、ぼやけてるから、対象者がぼやけてるから飲むってことにするとニッチになる。でもニッチになるって言うんだけど、コーヒーを飲む人はまあかなりの数いるんじゃないかってことで、まあ、その数を、推測するのもいいんだけど、まあそれって、まあ、どこまでそれもやるかかなと思います。はい、まあ、明らかに自分の感覚が間違ってることはもちろんありますが、あの全くよくわからない、謎の、なんだろう、アートじゃない限り、これでしかもそのアートもいいだろうっていうふうに思って出しても、あの売れる売れないというか、受ける受けないってやっぱり分かるわけですよね、自分がね。で、あとそのアーティスト自体本人が一番知ってんじゃないかなと思ってて、よく誰かがこんなのなんとかっていうふうに言えるわけですよ、他人がね、僕もね言えるんだけど、多分それやってる人が一番分かってるんじゃないかなっていう、仮説もしくは視点は入れておいた方がいいかもしれないですね。はい、でそういう不安があるんで絞り込みはしづらい。だけど実際には絞り込まないと、届かないです。それはなんでかっていうと、具体的じゃないから。つまりコーヒー情報を届けますっていうふうに、一生言ってても、多分コーヒー情報を届けるって言ってもよくわからないな。もしくはコーヒー情報っていうのは実際にそのコンテンツを見たとしてもいろいろありすぎてわからないな。つまり多すぎてわからないとか、結局残らなかったとか、多分こういうことを言いたいんだろうけどっていうところでつかみがなかったみたいな話になってくんじゃないのかなと思ってます。これはあの結局ケースバイケースになるし、その人それぞれとか状況によって変わるんですけど、ので想定例として話してるんですけど、そんな感じじゃないかなということで、 100% 絶対こうなるわけじゃないです。はい、って思ってます。はい、でそこから対象者っていうのを絞り込めず、あの一つ、まあ、これも自分に対してね、自戒も込めてて、別にその対象者を絞ってるから偉いとか素晴らしいってわけじゃないんですけど、対象者に今度絞ったらその人に届けていくようにしなきゃいけないわけですね。それが具体ってことですね。つまりコーヒー情報の、なんちゃら YouTuber ですっていうふうに言うよりも、コーヒーを飲むことに特化した YouTuber ですとか、コーヒーを飲むってことに対して、まあ、その なんちゃら種類とかなんかやってますとかの方が多分届くんですよ。うん、でそれをフックにして、まず見てもらってっていうことが可能です。でこの最初に見てもらってとか、見てもらえればとか、なんか聞いてもらえれば、よくあるのが食べてもらえれば、使ってみてもらえればっていう if ですね、何々してもらえればっていうのは、何かをやったことがある、何か自分で届けたことがある人には、ものすごくですね、言ってしまいがちな言葉ですよね。特に初心者とかそういう人には言ってしまいがちです。ですが、やったことがある人にとっては、あの、なんていう、それこそまさに、品はいいんだけど、食べてもらえないか分からないみたいな。まあ、ある種、ちょっとこれも言葉を選ばずに言えば言い訳になってしまうわけですね。その言い訳は、あの言い訳っていうのは、いつでも使えるから言い訳ってことですね。本当に、仮にですよ、本当にものすごいいい品であっても、食べてもらえなかったら分かりませんっていう状況が、まあ、続いてて、で、それでもね、あの、お客さんがついて、ビジネスとか事業としてやりたくて、回っているなら全然いいんですけど、そうじゃないのであれば、やはりですね、そこは変えていく必要があると。で、この時に変えると、なんか、その、魂を売ったのかとか、あと何かにこびるんじゃないかとか、あとデザインの間違った捉え方として、なんかその、見た目を変えればいいっていう、なんかあの、上っ面のデザインって僕は言ってますが、それはデザインじゃないんですよね。設計として間違ってて、もちろんそれが、あの、受け入れられる設計にして、そういうパッケージに一部したっていうんだったら、いいと思います。はい。それが外したっていうだけだったらいつでも修正できるんですけど、その見た目だけ変えればいいやっていう、その設計とか戦術だったら、まあ、ちょっと失敗してますよね。でもちろんその中で見た目を変えることによって、さっき見た目を変えるっても結局何かっていうと、さっき の分かりやすくその人に伝えるっていうことのチャンスを広げる、可能性を広げるってことですね。あの食べてもらう、手に取ってもらう、その確率を上げていく質しか、やれることはまあないのかなと僕は思ってます。なんでそこが分かっている方は、その伝え、もし何々してもらえればっていうのが難しいから いかにそこを、なんハードルを下げていくっていうことに、なん特化するというか、特化ってよくないですね、集中でされているような気がします。はい、伝わりますか。まあ多分そこが一番の今回のポイントで、その通りだなって思った方は、どんどんやってください。そうなんだと思って、そこのあたりがちょっと分かんない方は、ぜひ続きを聞いてくださいと言っても続きそんなないんですけど、まあ要はですね、そうやって自分の、伝えたいところもどこまで細かく具体的に絞って対象者っていうのを選んでいけるかってことがあります。でなんだけど、これって、まあ、言うは易しってことで、行うは難しですか、難し、まあいいや。なんで難しいかっていうかというと、そんなに、特定の人に向けて喋、る、話す、伝える、届けるっていうことを、やっぱりね、あの僕もですけど訓練されてないんですよ。これすごく訓練というと良くないですけど、なんか言い方が分かんないですけど、教育されてないと言ってもいいでしょう。であと、それをやったところで、やるまでのステップと、もしくは継続ですよね。これを継続していくっていうのはできるのか。あと、なんて言うんだろうな、対象者っていうのを絞らなきゃいけないっていうよりも、いきなり最初から、まあ、アイデアの話になっちゃうんですけど、アイデアとして優れたアイデアがあって、それを形にさえすればいいっていうような、なんかそのダイヤの原石っていうのが最初から分かってるなんてことは、僕から、言って、いいか分かりませんが、まずないですというか、ないです。なんでダイヤの原石もやっぱりしこらなんです、最初ね、って僕は思います。はい。でアイデアもそのままだったらわからない、実現可能性も新規性も何もわからないので、まずそれを、試しながら、話しながらやっていくしかないですよね。つまりさっきの YouTuber、 コーヒー YouTuber みたいな人の例えにするのであれば、最初にまず失敗していただくと、これは別に失敗をして苦労しろっていうことじゃなくて、誰でも失敗するんですよ。で失敗するので、それ前提で、まあ、やってって、僕も何度も言いますが、次回を込めてですし、僕も失敗しますし、その中で、やっていく。9割失敗するぐらいの前提で全然 OK だと。1割1個でもうまくいったらいい。でつまりコーヒーの情報発信しますっていうふうな、バーンと YouTuber 出て、これだったらコーヒーの興味ある人全員来るでしょうと思ったけど、まあほとんど誰も来ない、もしくは誰も再生されないっていう世界です。はい。でそれが厳しいっていうよりも、まあ、そういうもんじゃないですか。何かその YouTube っていうプラットフォームが目新しくみんな知らないとか、コーヒーに関して発信している人とか、もう誰もいないんだけど、みんな熱望してるとか、そういう状況じゃないのは分かりますかね。そういう状況ではないです。はい、状況でないんで、そんなもんです。充足してたりするし、あえてそのね、コーヒー YouTuber の人を見る、まあ要はあなたじゃないです、すみません、そういうコーヒー YouTuber っていう人を見る人はない。でもコーヒー YouTuber がこれはダメだなって、そのコーヒーじゃ弱いなってことで、コーヒーを飲むってことに特化したとしましょう。でコーヒーを飲むでも別にコーヒー YouTuber で変わらんじゃんって、まあ、レッサーのあなたも思われるかもしれませんが、その人にとってコーヒー YouTuber よりコーヒーを飲む、のに特化した YouTuber って言った方が、何ですか、具体度が高まったとするじゃないですか、仮にね。まあちょっといいアイデアじゃないですけど、でもまあ飲む方が僕はより一般的になったかなとは僕は、個人的には思います。でそういうふうに飲むってことを特化したところで、伝えるとすると、あ、飲み方ってそんな風にあるんですねって反応があったり、もしくは前よりは見やすくなる、もしくは情報として伝えていく。コーヒーだとちょっとぼんやりしてるんだけど、飲むことに特化してるんですね、面白いですねっていうのがあるかもしれないし、飲むだけでももっといろんな、やり方がありますから、まあ、そこにですね、まあ、そのどのように飲むか、まあ、いわゆるペアリングっていうのもありますね。そのコーヒー自体を味わうんじゃなくて、何かと食べて美味しい、まあ、チョコとコーヒーって合うっていう話があると思うし、そういうことを経験則で知っている方もいらっしゃるかもしれませんが、コーヒーに合うものを探す、これは主従逆転する可能性がありますが、コーヒーを楽しみたいがためにいろんなものを食べて、それでコーヒーと合わせる。でそれを取るのもいいし、実際に料理として作るのもいいでしょうし、そこがまさに、だいぶ細かくなってきましたけど、具体です。はい。伝わりますか。で、ここで、一個、よく言っている釣りの例があるんで、釣りにしちゃうと、例えば釣りをしに行きますと。その時に飲むコーヒーがうまいんだよってことで、コーヒーをそこで入れて飲むみたいなことを、まあ、仮にするとするじゃないですか。湯を持ってったりね。まあ、火使うと危ないってことで、一体湯を持ってってインスタント的なものとか、もしくはそこでコーヒーを、あったかい湯を持ってって、 入れるとね、コーヒー入れるぐらいだったらいいですもんね、火も使わないしね。でそこで、使わなくてできるんですね、熱湯を持っていけばいいだけなんで。で、その時に、釣りに合うコーヒーを飲むってことであれば、これは割と独自なんじゃないかな。まあ要はアウトドアでコーヒー飲んでる方いらっしゃいますけど、そこを釣りに特化して釣りかけるコーヒーを飲むっていう YouTuber って言ったら、他のところにはいないわけですよ。でここで一個だけ冷静になっていただきたいのは、それが必ずニッチで掛け算してったら、どこにもいない人ができますし、全然知らない人ね、あのそんな人見たことないっていう人はできます。ただそれが、そのコーヒー YouTuber じゃない人から見て、要はお客さんとかお客さん候補から、他の要は社会とか他人から見て、それを価値として認めるかはまた別ですね。そこだけは押さえておいてください。要はそれやったら売れるか売れないかみたいな話をよくされる方がいると思います、そのビジネス的な見方でね。そんなんやっても売れないよ。でもそこは一旦、まあ乱暴な部分もあるんだけど、そうじゃない部分もあると思ってまして、つまり他の人が見た時にそれいいよねって思えれば、まあ勝ちというかですね、なんだろう、いいなと思えるかどうかなんです、ね、他の人がね、自分がいいと思ってても他の人がいいねと思ってくれなかったら、残念ながらそれは仕事としては成立しづらいので、まあ、いわゆる趣味、自分が楽しいよねっていうことを持っていく。で趣味とその仕事もしくは活動との微妙な違いっていうのは、その生産して伝えられるかっていうところになってくんで、もっと言えばですね、他者の目みたい、他人の目みたいなのがそこにあるかどうかなんですよね。そこを伝わりますか。それが非常に難しかったりするかもしれませんが、そのコーヒー YouTuber で釣りコーヒー YouTuber みたいな、飲むことに特化したっていう人が仮にね、頑張って最初のコーヒー情報発信からどんどん磨いていって、そこにたどり着いたりするじゃないですか。でそれをやったところで、そんなんね知らないよっていう人もいれば、ピンポイントで釣りをした時になんかもっと味わいたいなって時にコーヒー味わうのっていいですねっていう人が出てくるかもしれないです。でその人にとっては価値じゃないですか。あ、そういうの知りたかったんだよねっていう。で釣りをしながらコーヒーを飲むことに対して、まあ、いいか悪いかどうか置いといて、その人、そのね YouTuber にとっては、プラスだしいいよっていうことを伝えていくと。でこの時の価値になるんですけど、それで一旦そのキャッチーなものを作ったところで、もしくはそれがバズったところで、それは普段その人が何をやってるかってことになっていくわけなんですよ、ってなると結局、まあ、そこではフックが釣りとコーヒーだけであって、飲むってことであって、コーヒーを飲むってことをずっとやってって伝えなきゃいけないってことになっていくわけですよね。でここでコーヒーを飲むことを伝えるってなんだってことになってくるわけです。でお客さんに対して、見てる人に対して一体何を求めたいのか、まあ、例えばですよ、コーヒーの飲む世界をいろいろあるから、自分も知らなかったんだけど、知らなかった時はね、もっと広げたい、まあ、これはありそうですね。でそういうそのありそうとかコンセプトみたいな、どんどんその抽象化されていくんですけど、コンセプトとかそういうコンセプトアイデアとか抽象化されたものは、まあビジョンミッションとか言ってもいいんですけど、それは何でももう何でもいいんですけど、どういうものをやりたいかみたいな、その方向性ふわっとしたものでも何でもいいんですけど、それが出てくるような気がします、そういうことをやっている人は。つまりこのコーヒー YouTuber さんっていう人がいて、その人が最初にどんどんコーヒー YouTuber だって言ってやらなかったら、これは明確になっていかないんですよ。めちゃくちゃ地味ですけど、それをまあやらなきゃいけない。いけないっていうと、べきかもしれないですけど、まあ、べきというよりも、やらずにそれができる方法を、すべですね。僕は知らないっていうだけです。で、これを、いや、そんなことやらなくても、自分で学習しなくてもできますよっていうのは、来た瞬間に、もう疑ってくださいっていうことですね。それがまさに、しごくり免疫じゃないけど、その仕事とかビジネスとか、まあ、怪しいものめちゃくちゃありますから、自分で見聞きして判断していくしかないんですが、その自分のないところの自分のその経験とか体験とか具体的にやって学びというものを飛ばしてですよ、飛ばしてなんかやるっていうのはまあ怪しいですよねまあ大体そこに、まとまるような気がします。でそうやって地道にやってったところで、やってってじゃあ何が出てくるか、そのさっきの、あ、釣りをするときにコーヒーを飲むっていうことを価値として感じる人もいるんだなみたいな発見が大きな価値です。でそれがもちろんですよ、まあ実際のあなたも、想像つくかもしれませんが、じゃあこう釣りやってコーヒー飲んでそれを見ている人に何を売るのとか、何を提供するのっていうのは、もちろんそのビジネスとかお金を取るっていう意味ではまあ弱いかなとは思ったりします。はい、 でも一つ、ここで、明確になっているのはコーヒー YouTuber っていうものでふわっと情報発信してた時には全然届かなかった人で、でも釣りとそのコーヒーを飲むってことに特化した時にやっぱり届く人はいたっていうわけですよね。でそこであのすぐなんか売るとか、なんて言うんだろうな、買ってもらうみたいなことを考えるとやはりですねちょっと焦りみたいなのになったりしますよね。そんなにすぐにあの面白そうだなぐらいしみたいな、要はエンタメとか面白いぐらいからしか入らない人に対して、買って何かやりたいっていう風になっていくと、その世界観とかそれがまあ心っていうかね、自分で感動して心が動いていいなって思えなきゃいけなくなっていくわけですよね。だからそれはちょっと早い気がします。で一方でじゃあ何ですか、その釣り、コーヒー YouTuber みたいな飲むことに特化した YouTuber みたいなのをいつまでやるのかとかも、もうこれ決まってないです。決まってないです、いつまでやってもいいし、いつやめてもいい。だからそこのいつやめるかを決めるのもその人次第だし、まあリスナーのあなたがもしそういうのやるのであればそのあなた次第になるんです。リスナーのあなた次第になる、それはまあ僕次第ってことでもありますが、で、だいぶ長くなりましたけど、まあ結局まあ25分ぐらいでしたっけ、もう結論というかそれはもう言ったと思うんですけど、その自分がやってこの具体で、言わなきゃいけないっていうのは、その釣りとかコーヒー YouTuber って別に例はまあどうでもいいんですよ。例えば話をしてるだけで、でそうやって言い切ってやってますって言って言うことで、あの自分が見える世界や観点視点を変えなきゃいけないし、もしくは人に見られるっていうことを体験して訓練しなきゃいけないし、その人により伝えるようにしないといけなくなっていくっていう話ですね。で対象者がそこで、全くいない、ことをやってもしょうがないですが、とはいえ、たくさん人がいすぎてもあんまりぼやけてしまうっていうところでいくとどうなるかっていうと、まあ、結局まず自分が継続できるような興味関心、さっき言った釣りとかコーヒーは興味があるしやれてるので多分なんかできますっていう。だけど自分が趣味として満足して、あリラックスできるなっていうのをその人に見せたり、人にその語ったり、人に言語化したり、もしくは人に伝えていくっていうこと、動画とかの何、それが僕は表現とか活動だっていうふうに思ってますけど、その表現とか活動っていうフィルターを通して人に伝えるってことをやらないと価値には転じづらいってことですね。それは別に動画じゃなくて、YouTuber って言ってるけど動画じゃなくて、別にイラストでもね、その、なんだっけ、文章でもね、何でもいいんですよ。だけどそれはやっぱり伝えるっていうことをしないと、まあ趣味に終わってしまうし、その趣味でやる、趣味でそのアウトプットするっていう人の、まあレベルが高い人ももちろんいらっしゃると思うんですが、趣味でやろうが何だろうが、その誰かに出していくってことをしないと、その他者からのフィードバックとか、もしくは他者に対してどうかっていうことが言えないので、経験値はやっぱ溜まっていかないわけですね。やっぱ出さなきゃいけなくなってくると思います。で、出し方もそこで、勉強っていうか、レベルアップしていくというか、成長していくと思っていくんですが、具体的にやらなきゃいけないわけですね。だからつまり、コーヒーで情報発信してますってなんとなくやってても、やはりですね、やはりなんとなく終わっていってしまうんですね。なんで、そこでコーヒー、釣り、飲むことっていうところを、まあ、重ねて、まあ、それぐらいだったらいいかもしれないです。もう分かんないです。全然その釣りコーヒーとかに需要というかなかったりするかもしれませんし、そこは変えていただく必要はあるんですけど、そこで、それをやって自分が、継続できるんじゃなくて、さっき言った、なんかやっててもつまんないとか虚しいとか面白くなかったら、あのやめた方がいいです。それは多分伝えられてる人も、もし聞いてる方も、もしくは見てる人もつまんないと思ってるかもしれない。少なくとも自分が面白いと思える部分が全くないもので、そのレベルはありますよ。そこまで面白くないかもしれないけど、やれたってことは、何かしらやれる何かこう、モチベーションとか誰かを意識したわけじゃないですか。伝えられてる。ってことは、それでもいいよね。でも、自分がこれすごい面白いと思っていいと思ったけど、そうでもない。っていうのの、なんていうの、上下はあるんだけど、まあ、行き地としてそもそも出していける部分のものはないといけない感はあります。で出して反応がなくても、まあ、めげないというか、あの一喜一憂しないぐらいの、胆力というか精神メンタルマインドセットも必要なんですよね。だからその一人でやるとか、もしくはやり続けるっていうのが大変なのは、このあたりが常にさっき言った企業の話でいけば、めんどくさいかやりたいかってところで言ったときに、いつでもめんどくさい方が何ですか、膨張するというか増えて いつでもやめさせられてくる圧があるわけですね。でもなんかそれってシンプルに、なんだろう、その面倒くさい方向にフォーカス当ててるだけで、自分がこれ面白いよねっていうふうに、面白い面白いってことを言ってったら、やりたい面白いの方が常に勝るので、多分やり続けられるんですよね。で、具体で言わなきゃいけないっていうのは、まあ、何度かこのね四国ラジオでも話してるんですけど、例えば自分が届けたいメッセージとか思いとか、そういうのを語るのも全然ありだと思います。そういうコーヒー YouTuber、 その人の魅力ってことを伝えるのであれば。でもその人の、何ですか、その、自分がなんでこれが大事かってことをなんかずっと語られても、やっぱりそれは弱いわけです。弱いっていうのは、それをずっと聞きたいわけじゃないって、わかります？その人の生き方の話をずっと聞きたいわけじゃないっていう感覚、わかります？でも僕のラジオ、まあ四国ラジオもそうだと思います。僕の確かに考え方とかは面白いとか、もしくはその考え面白いねっていうふうにピックアップしてくれる人もしかしたらいるかもしれませんが、多分これをですね、ずっと聞いていたい人はいないんじゃないかなっていうふうに、友人とか別ですよ。でも友人とかでもそんな毎日のようにそんなこと言ってるわけじゃないですから、毎日の、非日常じゃなくて日常はもっとライトというか、ポイントポイントって感じがしますよね。そのネタでもっとこう深掘りする、もしくは、なんていうんだ、その情報とかネタとかは、一定にあるんだけど、それをどう読み取るかっていうのが、その受け取る側に求められるみたいな感じがします。っていう意味では、重たいかもしれないですね、この四国ラジオ的なね、内容はね。だけど、で、じゃあそこでちょっと僕の方に転じますと、このラジオに転じますと、多分ですけど、そのアイデアの話ですね。アイデアをどうしていくかとか、まあ、あと企業の話ですね。四国ですね。ビジネスの話みたいなところが、って言ってますけど、まあ、僕の中では大体全部アイデアとか企画みたいな風な観点で見えているんですよね。で、いう風に見て生きてます。はい。で、見てて、で、それをその社会との関係、もしくは自分との関係の中で、どうこう加工するか、生成するか、アイデアを生成して、それをどう伝えていくかってところを、が好きだし、それをもっと伝えていくことで、そういうふうに見てやれるのかもしれないね。まあ勘違いとは言いませんけど、そういう視点で見ていくってことを、まあ提供したいです。で、それを誰もが、仕事クリーダー、仕事クリエイターだっていうふうに、その職業としてね、それに特化してやっていただくってことは全然求めてないというか、全然想定してなくて、その、なんて言うんだろう。例えば僕だったらそういう事例を集めるのが好きなわけですね。仕事作りみたいな事例集めるのが好きです。でも、事例いらないじゃないですか。その起業したい人って別に事例を集めたいじゃなくて、自分がやりたい起業というか、事業をできればいいわけじゃないですか。っていうのは、理解しますよ。理解してるんで、じゃあそういう人に対してアイデアを提供するってことが、まあ仕事になるわけですよね。で、そこでもう特化していいんじゃないかっていうふうに思ってますし、特化っていうと、まあそれしかやらないっていうふうに思われるかもしれないんだけど、まあそういうふうにはメニューを提供してそれをやるのであれば、それをやればいいわけですよね。別に他の仕事やってもいいわけですね。はい。で、その他の仕事もなんかその相性が悪いものよりも、重なって、シナジーというか相乗効果が出るものがいいですよねっていうふうになっていく。でも、ここで外しちゃいけないっていうのは、まあ、僕は多分できないんですけど、俺のですね、まさに俺の考えを聞けみたいな、ジャイアンね、ドラえもんでいうジャイアンみたいな話で、俺の歌を聞けみたいなことを、まあ、やる気はないですし、やったとしてもそれは、全然だと思います。全然というか、伝わらないです。抽象的すぎるからっていうのは、ね、でそれが僕が具体的に書いたり具体的にしても、まあまあまあ弱いんじゃないかなって思ったりします。それを聞いて、見て判断してこういうふうに言ってるよねっていうふうに、まあ、言える方がどこまでいらっしゃるか。これは別に、ね、挑戦的に言ってるわけじゃなくて、まあそこまで面白くないんでしょうっていうところあります。でそこはコンテンツとして冷静に見ると。でも一方で、まあ僕の中で譲れない部分みたいなのがありまして、まあ、譲れないっていうよりも これは楽しいんじゃないっていうところが、まあ、例えばアイデアを出すとか言ってるじゃないですか。アイデアをなんだろうな、まあパッと思い出せるだけでも、そのアイデアをまあ誰かと話したり、もしくは自分でひらめいて形にしていこうとする瞬間とか、そのアイデアが出たひらめいた時とか、もしくは自分でそのなんかこういうのどうですかっていうので反応があった時とかですね、もしくはそれでまあそれこそ売上になったですね、いくら1円以上だったら、0円じゃなかったら1円以上だったら何でもいいですけど、その仕事になるとか、それで人が喜んでもらえる瞬間とか、 まあそれこそそのね参考になりましたみたいなところでいただける、まあ、反応とかですよね、そういうのってめちゃくちゃ嬉しいわけですよね。それは変わらないですね。それって変わらないので、じゃあもっとアイデアの話をしましょうとか、具体的な話をしましょうとか、ここでは一つ多分特徴となっているのが、そのアイデアとか考えるってことが僕の中では発想法っていうよりもやや思考法の方に近い、まあ発想法って思考法なんですけど、アイデアのね、アイデアの思考法みたいになってって、それをどのレベルでも語ることができる、もう語るっていうとちょっとくどいですけど、だから、まあ、少なくとも語るとか伝えるってことに関して、僕のその人生論とか経験論なんて、まあぶっちゃけどうでもいいし、もちろん友人と話す時とかね、そんなことばっかり言ってるわけですけど、まあそうじゃなくて、なんだろう、あ、別にそれもね、その自分の話ばっかりじゃなくて友人の話も聞いてますよで言っておいて、でそれをじゃあ、あのさっき言った商品とかサービスとか他の人に届けていくってことになると、もっとこうラッピングというか加工しなきゃいけなくて、なんて言うんだろうな、家庭料理であれば別にそのね、心が置けない人たちですよね、自分となんかこう理解し合ってる人たちでやるからそれでいいやっていう、こういわゆる身内的とか関係性のフィルターっていうか関係性の、で保護されるわけですね。だからまあいろいろあると思いますが、家族で作った料理がまずくても、まあまずいとは言うけど食べるとかあるじゃないですか。仮にまずくてね、でもまあ本当美味しかったらいいですけど、でもそれはやっぱその相手を傷つけないとかのもあるし、でもさすがにまずいのばっかりだったらちょっとしんどい、だからまずいなら自分で作るみたいな、それはまた別の話ですけど、まあそういうのもある世界ですよね。でもじゃあこのまずい料理をそのまま外に出した時に、ただのまずさじゃないです、関係性がないから。だからその何ていうの、ファンとかコミュニティみたいなところっていうのは関係性が生まれるから、その何ていうの、そこまでギスギスしなかったり、なんか激しくならない。だけど関係性があることで逆にそのぬるま湯じゃないんだけど厳しくならなくなることもあるわけです。だから、コミュニティや関係が全てですとも僕は思わないですけど、ここで一つ関係性の中でやるんじゃなくて、最初ってごめんなさい、話すごく戻していくと、コーヒーユーチューバーですっていうふうに言って届けても、いやそんなんいっぱいあるじゃんっていうふうにしか見られないわけです。なぜならその人と関係性がないからですね。でもある日突然、もしくはいろんな関わりの中で関係性を頑張って構築してきた人の中で、その人のコミュニティの中でコーヒーユーチューバーで飲んでます釣りやってますって言ったら、それはある程度の、なんていうの、その、さっき言った身内というか関係性フィルターがかかるから弱くなるんですね。そんな厳しいことは言われない。だけど、それでビジネスとして成り立つかは全く別で、もう一個、そのコミュニティが閉ざさずに、ある程度の新規の人とか循環していくってことがあるのであれば、そのまさにコーヒーユーチューバーであり、まあ僕はコーヒーユーチューバーじゃないですけど、僕が外の世界と接してないとダメなんですよね。ダメというか、腐っていくって感じです。水の流れと一緒ですね。どんどん、水蒸気、雲、雨、山、川、海みたいな感じ、蒸発みたいな。浮かびますか、海から蒸発して、水蒸気雲になって、それがまた降ってみたいな感じの、その循環エコシステムみたいなのが必要で、要は回す必要があるわけですよね。でその回すのも同じ水じゃなくて違ってくるよねって、まあ水と人を一緒にしたら怒られるかもしれませんが、そんな感じで変わって、コミュニティ自体が変わっていくっていうイメージがあります。まあ細胞が変わるみたいなイメージでもいいかもしれないし、イメージしやすいもので、捉えてみてください。はい、まあ、まだの人によってはこの本棚の本とかでもいいですけどね、どんどん変えていかなきゃ固定化されて、それはどちらかというと僕ですね、その発信する側、 YouTuber 側とかその提供者側に求められることですかね。もちろんそこに参加する人もお互いが、そのなんか変えていこうっていう気持ちがあれば、より気持ちいい場にはなっていくと思うんですが、まあそういうところで、外の世界に、出していくと、そのなんだそれはコーヒー YouTuber はみたいになるわけです。なんだ、そのなんかまずい料理はってなるわけですよね。わかります。で僕のその言ってるアイデアとかそういうのも、なんだそのアイデアはなんか別になんかビジネスにならんわってね、もう思ってる方も多分いらっしゃると思うんですけど、まあそれもまあなんか込みですね。わかるんですよ。結局アイデアも企画も、ごめんなさい、そういった、商品もその人次第ですから、例えばチョコいらない人にチョコをね、チョコ苦手なんですっていう人に甘いものって言っても全然響かないですじゃないですか。でも大体そういうことが多いですよね。求めてない人に言っちゃって、もしくは求めてない人が見てなんかコメントをできてしまう社会ですからね。 たんで、そこで、僕なりのその外界もしくは社会、外の世界とのつなぎっていうのが、そのし外の、まあ要は僕を知らない人、関係性がない人に対しても、このアイデアとか、こういう考え方っていうのはどうですか？まあ分析っていうとちょっと違うんですけど、ありますよねっていうことを、まあ言っていかないと、これですね、伝わらないんだよな、みたいなことを、思ってます。はい。それは、まさに、ニュースですよね。商品開発のニュースとか、まあ、ビジネスのニュースとかでもいいんですけど、それを見て、まあ、何が言えるか、っていうのを、まあ、いろんな見方があるし、それは僕ら最も詳しい人もいらっしゃるし、そうじゃない人もいるし、もしくはアイディアっていう視点で見るっていうところから、どう捉えているかっていうことですよね。でそれは別にその、なんだろうな、批判というかですね、捉え方によっては批判的なものはあると思いますが、どういうふうに日常を見て生きてるかっていうことを、まあ、言い続けることで、あ、この人はそういうニュース、あ、自分も、まあ、だからリスナーのあなたからすると同じニュースをこの人はこういうふうに捉えてるんだ。で、そのね、ニュース、分析コーナーみたいなのをやりたいっていうよりも、そういう観点を入れていかないと、まあ、これですね、外には届かないんじゃないかなってことを思った次第です。はい。だから次回を込めてってことなんですが、コーヒー YouTuber は別に僕じゃないんですけど、まあほぼほぼ僕かなみたいな感じです。コーヒーの話じゃなくて、アイデアとか仕事作りとか企画みたいなことってことを、まあ僕自身をもっと伝えていくっていうよりも、僕自身を伝えたい、僕のその関係値もしくは関係性をどんどん作っていきたいのであれば、僕の中の問いですよ。実際のあなたは全然関係ないですよ。多分僕はその、具体的にしなきゃいけないですっていうのがあります。で、具体的って何かって言ったら、多分その発想法とかアイデアを出すってニッチなんですよ。で、これニッチって言ってるのは僕の感覚ではそうだってことで、特にアイデアをアイデア欲しいんだけど、アイデアの発想法とか知らないよねとか、そこまで学びたくないよね、もしくはなんていうんだろう、そういうものだよねって思ってない人もまだまだいらっしゃる。 で、その発想法の発想の仕方を学びたいっていうのもなんかマニアックなんですよ。なんでかっていうと、ってことでいくと、その対象がそのビジネスってなっていくと、さっき言った企業とか、まだまだその、好奇心旺盛で純粋に保ち増やしていくっていう人が少ないからだと僕は、勝手に思ってます。で、これが仮説として外れてたらいいんですけど、まあ、僕の中でですね、それが直結してくるわけですね。アイディアを出してほしいです、ご相談してほしいですってことに直結してくるんで、それは別に、個別に言ってもらえればやるんだけど、多分あんまり受けないんだろうな。まあ単純に僕の、まあ、実力不足っていうのは全然ありますけど、多分それは、僕が改善できるところであれば、まあ、社会にいろんな人たちいらっしゃるじゃないですか。僕以外に全然いらっしゃると思う。今リスナーのあなたもその一人って時に、自分の役割としてはもちろんアイデア出すんですけど、まずそういうの情報をキャッチしてきて、それをこう噛み砕いて伝えることで、そこで、共通言語ですよね。この共通言語の話も多分したかもしれません。何かを見た時に、その例えばサッカー、なんだろうな、サッカー YouTuber みたいな人がいた時に、それはなんでリスナーのあなたがサッカー YouTuber 見ますって時に、スポーツとかサッカーに興味があるっていう一定の共通のものがないと見なくないですか。なかなかそれがなしにエンタメとして見に行く人は結構通だと思います、はい、で、スポーツやってたとかスポーツやってなくてもなんか憧れがあったとかっていうのがあって、見てそれで、あ、これはちょっと面白いな、他にないなと思うものが何かあれば、感じられる程度の回数を何回かアクセスしてみるってことがあれば、多分それは登録、 YouTube だったら登録したり追うような気がします。だけど、その共通点がない状態ですよね。で、アイデアとか企画とか興味あるっていう人だったら全然いいし、ビジネスとかに興味ある人だったらいいし、ここでは仕事作りっていう共通点を持ってくると、なかなかその仕事作りをしたいとか起業したいっていうのって僕にとってはなんか弱いかなって思ったりします。弱いっていうのは、もうすでに他の人もいろいろやってるし、すでにさらにやってる人たちは、今やってる人たちは具体的なものを出しているわけですね。なので具体性って意味では全然、足りてないのかなと思うわけですよね。で、それは僕の中でも何がいいんだろうなっていうことを、こうずっとしごくりラジオっていう風に言って、アーダコーダ言ってきたんですけど、まあ、結局、たまにやってますよね。アイディアのニュースとかやってたと思うんですけど、多分ですね、その反応は一旦置いておいて、具体的にまずこれ言えますよねっていうことを、まあ、言っとかないと、 なんて言うんだろうな、あのフックとしてさっき言った外界ですね、関係性がある人はいいんですよ、僕のことを知ってる人はいいんですよ。でも僕のことを知らない人がまあほとんどで、そういう外界ってそうじゃないですか、社会っていうのはそうで、コミュニティとか中ってうちっていうのはある関係してるし、知ってる人同士だったらそれでいいんですけど、知ってる人同士の中で回して何かわちゃわちゃやっていくっていうのは、まあ、ある種一定の次元的な、一時的にはいいんですけど、だんだんそれをあの中で改善し合える仲間ではなかったら腐ってくるんですよね。腐ってくっていうちょっと表現良くないですけど、あのぬるま湯になってきますね、うん、なんでそうじゃなくて、外に出して外に出てこうですよっていうことを示して、まあその集客っていうとちょっと表現があのなんか引っ張ってくるとか、なんかその PR 説得するってことの感じになるかもしれませんけど、なんかそういう感じは一旦置いといて、まずその具体的にアイデアってこういうのがあったり、こういうニュースがあったり、こういうふうに、まあ僕が見えますよ、あなたはどうですかぐらいに投げかけて、あ、そういうニュースあるんだとか、もしくは、下手したらそういうニュースあるんだぐらいでもいいですよね。うん、他のニュース番組もありますから。じゃなくて、こういう切り口もあるんだ、こういう見方もあるんだ、こういうことを考えてて、そこから関連性として、まあ僕の持ち味としては、あの抽象化したり、もしくは他の事例を組み合わせたり、自分だったらこういうことができますってことを3つぐらいでサンドイッチできますから、それがですね、まあ、言語化できるということですね、を思考として使っていくのがまあいいんじゃないかなっていうふうに改めて思いました。はい、だから次回からですね、分かりませんが、ちょっとずつそういうふうにあのちょっと思考のね、垂れ流しじゃないんだけど、そのアウトプット、仕送り的なアウトプットっていうだけじゃなくて、もっとですね、外界にアクセスっていうのはちょっとね、変な言い方ですけど、そのアイデアとか、ね、企画とか、まあ、ビジネスのニュースとか、まあ、何でもネタはかなりあるんですよ。あるんで、そういうの一個取り上げて、どうかなかなってやってった方がなんかいい気がします。でニュース性っていうのはかなり大事だと思ってまして、日々変わることとか前のねことをずっと、まあ、例えばなんかイノベーションだって言って、なんか iPhone の話ずっと聞くのに嫌じゃないですか。 iPhone すごいと思いますけどでその時にあの携帯とパソコンを組み合わせたって言われても、まあ、そうだよねで終わりじゃないですか、話として。えっ、てかそう思いません、うん、あの事例として挙げられる方多いと思いますけど、思っちゃうんで、そうじゃないのを知りたくないですか、もしくは、それをどう考える、新しい見方が欲しくないですか、その iPhone の捉え方もね。iPhone は実はこういうものがあって、まあ、そのうんちくっていうよりもその違う見方を求められているという感じがします。でもう一回整理すると、社会はいっぱいいろんな人がいるから、自分の役割とかポジションって、あのなんかどこか空いてるとか知らないですよ、空いてるかどうか分かんないんだけど、なんとなくそのいろいろ試行錯誤してった時に、あのね、二軸マップを描くわけじゃないんだけど、多分アイデアとか企画とか好きな人っていっぱいいらっしゃるんですよ。だけど言語化するとか可視化するとか思考法とか発想法となっていくと、かなり人が限られてきます。あんまりいない、いないです多分。でいなくなってって、でかつ継続し的にやっていける人ってなかなかいないわけですよね。でさらにそのアイデアっていうのを、その仕事作りっていうような観点で、まあビジネスっていうよりも、まあ小商いとかに近いんですけど、なんかそのよくわかんないなんかノウハウを売るとか、まあ、そういうことじゃ一旦なしにして、なんてちゃんとしたって怒られますけど、自分の中で、僕の中であくまでも、なんだろうな、そのアイデアってものをうまく育んでいって、育てていって形にしていくっていうプロセス、まあどちらかというと僕の中ではアイデアだし、もしくは起業もそうですけど、なんか仕事作りって結構学びとかその成長みたいなものの面白いパッケージって感じがするんですよね。うん、だからゲームっぽいというか、うん、でゲーム化すればいいってわけでもないし、でもそれってどこまで伝わるのかなって言った時にちょっとよくわかんないみたいなのがあると思うんです。うん、だからそれは別に、聞いてる人とかもそうですけど、関わる人が僕みたいになるなんて全く思ってなくて、そうじゃなくて自分はこういうふうに思ってますよ、そこからなんか学んでいただけることがあればぐらいのものだし、あと言語化して可視化してなんかフレームワーク、もしくは伝えられる、言葉にして、それ伝えられるものをしてった時に変化したり変わっていくものがあるんじゃないかなって思ってるんですよ、本当に思ってます。うん、でそういった時にそのニュースとかなんか面白いネタっていうのはやっぱり、使えるなと思ってます。だから今までもやっぱりネタとして最初にテーマを提供して話してますし、それはそんなに大きく変わらないし、別に間違ってないかなと思ってるんですけど、さらに、なんだろう、その具体的に高めていくっていう意味でいくと、 そのですね、この視点ですよね、具体的な、さっき言った外界、外の知らない人、僕は全然知らない人もこうそのものをそうやって見えるんだっていう、その、フックというか接点というか、のりしろという、のりしろって言った方がいいですか、関わりしろか、関わる範囲っていうのを、まあ、少し広げてもいいんじゃないのかなっていうふうに思い始めました。うん、まあそれがですね、吉と出るか凶と出るか分かりませんが、まあ一旦自分なりにこういうことを提供してったら、面白がってもらえるんじゃないか。で、同時に僕が、ね、そのリスナーのあなたもそうですけど、届ける人に面白がってもらうのは当然、そこは目指すとしても、僕も楽しんで伝えていくってことは変わらないわけなんで、まあ、一緒に楽しんでいく姿勢も変わらないけど、材料として、考えた思考のアウトプットも、がちょっと寄ってた気がするんで、そこはちょっと修正してって、まあいい感じで、ちょっと毎日ね、できるか分かりませんけど、このニュースもしくはこのアイディア、まあアイディアがいいのかな、ニュースというのもアイディア、アイディアから、広げていく、もしくは、抽象化する、もしくは、なんかもっとエンタメっぽく、ゆるくね、どうですかっていうぐらいの視点で見ていく。で、なんでそれできるかって言ったら、インプットしてて考えてるから だけなんですよね。で、それが苦な人もいるじゃないですか。アイディア考えたり、なんか集めたりね。それは苦じゃないです。楽しいです。ので、どんどん投げ込んできてもらって、このニュースどう思うか。ニュースって言ってもね、その別に会計的なね、分析ができるわけでもなく、ね、財務とかね、そういうわけでももちろんないので、まあそこは僕のね、アイデア的なね、アイデア思考、ごめんなさい、アイデア思考可視化、なんだろう、アイデア出しか、ネタとして面白いかどうかっていう、まあ感覚重視になりますが、楽しんでいければいいかなと思います。なんかよくわかんない回になりましたけど、よくわかんない回って言うなって感じですけど、まあすごくまとめますと、冒頭は具体的に、示さないと伝わらないっていうことでした。で、そこでコーヒー YouTuber っていう、まあ、謎の人を生成して、ペルソナか分かりませんが YouTuber の、人で、例えば何か始めたいっていう人が、いました。でもコーヒー情報だけを伝えるとなんかふわっとします。だから釣りだとかコーヒーを飲むだとか、そうやって絞り込んでいくことで、対象者を絞り込んでいくことで、より伝えていこうと言われても不安なわけですよ。なぜならコーヒーとかそういう一般用語とか、そういうなんていう解像度がふわっとしている弱い曖昧なものの方が、曖昧があるが、曖昧であるがために安心できるんですよね。でもそこは明確に、違う部分もあって、その明確にあなたのためにって言わないと届かない。まあラブレターで言ったらちょっと古いかもしれないですけど、誰かにその好意を伝えるときに、誰でもいいけどあなた誰でもいいんだけどあなたでいいよって言われて、実はあなたもそうですけど、反応しますっていう、しないじゃないですかだから私は誰でもいいわけじゃないですってことじゃなくて、こういう人に届けたいんですっていうのが明確になってた方がまあいいんじゃないかって話です、うん、でここで言い切らないのは、その明確にしたところでその人がいない可能性もあるのと、その人が、なんだろう、その別にね、これ言い方よくないですけど、まあそのビジネスとか全然その何ですか、あと心が動かない、もしくは対象を間違えてたりするとか、無理して生成してたりするんで、最初って、僕も思ってるんです、感じてるんですけど、決めたことをやるっていうよりも、一旦自分の中でこういう感じかなって決めて、それこそ何だろうな、自転車の乗り方とかスポーツの、なんか、そういう競技の練習とかに近いんですけど、いくつか入れてみて、やってみて、自分の中で一回体に落とし込んでやるしかないかなって、すごい身体性な話なんですよね、これね。だから理屈で今なんか頭で言ってますけど、そんななんか頭で、はい分かった、はい、この、はい、配信ラジオ聞いて、はい明日から今からすぐできるとは僕も全然思ってなくて、それを得るためにやるためにすごく時間がかかったり、トライアンドエラーがかかるってことが分かってる人は、なんとなくじゃないですけど、大体できるような気がします。で、これがすぐできますっていうような感覚の人っていうのは、もちろんやってきた人はいいですよ。やってないのにすぐやれるんだなって思う人は、もしかしたらできないかもしれないです。そんなすぐできるもんじゃないんですよね。だからここが何だろう、よくあるその言うことはできるし、まとめることはできるんだけど、それを実際にやってみるのが難しいっていうのは、この人間の学習性というか、まあ遅さにありますよね。気づいてるんだけど、イメージしたけどできないわけです。足のスピードもそうだけど、足を回転速くさせたくても 1.5 倍できます？できないですよね。もし 1.5 倍できる技術があればできますけど、できないのにできないじゃないですか。できない 1.5 倍できなかったら、体力もなければね、っていうところがありました。でそのニッチにするとかニッチにしすぎとかはまあ分かんないんだけど、大体においてそのニッチにしすぎる前にコーヒー YouTuber ですって言いすぎて、その伝えられなくて、でその時に発することでもし届いていればみたいなことを言いがちなんですよね。あの元も子もない言い方かもしれませんが、でもそれはありますし、まあ僕もそういうことをまあ今もやってるかもしれません。だけど少しでもその改善してって、もしくは自分なりに違うなって言ったら修正してやっていくしか、まあ正直ないっす、ないです。それをショートカットしてくるような考え方っていうのは、常に前つばであってほしいってことで、それを至極理免疫みたいなことで言ってました。はい。でじゃあ翻って、まあ、このコーヒー YouTuber って人はいいとして、じゃあ僕自身はどうなのかっていう話にしていくと、まあ簡単ですけど、結局その、なんだろうな、発想法とか、仕事作りとかっていうのところって、まあ僕のね発信力みたいなところからするとまだまだ、届かないだろうし、まあ、まあ全然いいんですよそれは。だけど僕自身は別にその発信力がどうとかインフルエンサーとかそういうのはどうでもいいとして、自分の中でアイデア出しをやってきたし、思考法ということでアイデアの発想法みたいなこともまあ磨いてきたし、実際にその日常からインプットしたものでアイデアを出すってこともやって、まあ仕事にしているわけですよね。そういった状況がある中で、もしくはもっと至極理みたいな意味で小飽きないみたいなところとかふうにその掛け算してった時に、そういう人はなかなかいないんじゃないかってことに気づくわけですよ。まあ、自分しかいないわけじゃないんだけど、似たようなことやってる人いるかもしれないんだけど、あとは結局自分の中の興味関心レベルでその面倒くさくない、要はつまり自分の方が、あ、ごめんなさい、自分の中でやる気というかモチベーションがあって、もっとやりたい調べたいってことになるし、継続が無理せずできるってことと、あとはマネさんの頭も含めたその外界ですよね、自分と関係があるとか関係してくるようなところでの、まあ、メディアというか部分があったら、別にそこから受け入れて、ね、仕事にしたりそこでコミュニケーションを取っていけばいいんですけど、まだまだその距離感があると思ってまして、全然僕は受け入れるし、とはいって誰でも来てもいいですよっていうのを、そのいくつか、それこそねラジオ聞いてよかったとか思ってくれる人じゃないと、まあなんか変な風になってくんで、そこは良い意味で、適切なフィルター、ハードルを設けつつ、でも外界っていうところでいくと、アイデアの話とかビジネスの話とかニュースの話から、こうやって自分はアイデアを考えてますよってことの、まあ例を示して、それを1回で終わりですってことじゃなくて、もっと日常的にやっていることを出すことで、関わり人ですね、関わる人の触れる幅を広げていくか、まあ広げてるとは思わないですけど、少なくともより刺さりやすくなるかなっていうふうに思ってます。だからラーメン屋さんをやってますんじゃなくて、豚骨ラーメンやってます方が、豚骨ラーメン好きの人には来ますよね。だからビジネスポッドキャストやってますって言うと、何か分かんないじゃないですか、ビジネスでも。でもアイデア、ビジネスアイデアポッドキャストやってますって言った方が多分いいんじゃないかなっていう話です。だから至極理ラジオっていうのは、まあ実はそういう意味ではぼやけてるんですけど、そういう意味ではすごいぼやけてるんですけど、まあいいんですよ。自分の至極クリエイターっていう屋号でもあるから、いかようにもなるってことです。だからもしかしたらまた、変わるかもしれません。その思考のアウトプットっていう方に重視していくかもしれないし、気づいたらこうなってたんで、また、自分の、なんだ、見せてきたい外界の方にアクセスするってことで、まあ修正するじゃないんだけど、今はそういう感じかなと思ったんで、ちょっと次回反映できるか分かりませんが、アイデア、ネタを、考えながら一緒に考えていくっていう方が面白いかなと思います。で、まあ、リスナーの方に考えてもらうのももちろん全然ありですが、まあ、どちらかというとそれをヒントに考えてもらうぐらいなんで、まあ、僕なりに揉んだものを出したり、揉んでないものもね、どうですかってぐらいに共有していくってことで、修正というかね、改善かな、分かりませんけど、やっていきたいと思います。だいぶ長くなりましたけど、少しでもですね、そのこれからやろうとする人は必ず不安になりますから、全然分かります。で、失敗もします。9割失敗します。なんだけど、これってめんどくさいと思いますということで、もうめんどくさい、嫌だなって思う人は、正直なところ別に無理してやる必要はないわけですよね。嫌だなって思って終わると。でも起業したかったりなんかチャレンジする人っていうのは、別に特殊な人でもなくて、その中で面白さを身につけたり、これいいな、もっとやってみたいな、もっとやってみたらどうなるんだっていう、そのワクワクしたり、そのめんどくさいとか嫌だな、失敗したな、痛いなっていうのをより超えてくると思うんですね。でもしそれを超えてくる人とかがいたら、自分の中で全然もっとやれるなと思ったら、どんどんやった方がいいです。 でそのどんどんやるっていうのがなんか妙な、ノウハウとかに走るんじゃなくて、さっき言ってた、まあ、地道にいわゆる言われたことここで言ったこともそうですけど、やるにはやって体感するにも時間かかりますし、体感してそれを、まあ、得というか習得ですよね、するにはやっぱり人間って時間かかるんですよね。でも時間かかるってことは逆に言うと習得したらそれは、かなりですね一生ものというかですね、ずっとやり続けられる何かになっていくんで、まあ、ぜひですね、そういうですね何かチャレンジする人はやっぱり応援したいんで、僕もやってますし失敗しますし不安にもなりますけど、まあ、チャレンジをね楽しむ、まあ、まさにさっき言ってたように誰でも僕も、不安もありますし失敗したらどうしようとかもちろんあるんですよ。あるんですけど、チャレンジしたら面白そうとか興味がある、なんか楽しそうとかワクワクするっていう方が、それを少しでもいいから超えるというかね、少しでも超えてるんで1点でも超えてるからやってるような気がします。そういったものを一緒に楽しんでいければいいかなと思います。この回がその分岐点になる、まあ僕にとっても分岐点になるかもしれませんが、ならないかもしれませんならなかったらごめんなさい。というわけで引き続き四国リラジオをよろしくお願いします。だいぶ長くなりましたが、ここまでお聞きいただいた方、非常にありがとうございます。というわけで以上、失礼いたします。